教褒むべき方の子メシアと題して田内先生からお話を伺います。よろしくお願いいたします。
7月の23日からこの教会の外壁工事が着工されまして、工程通り進んでおります。養生が全部取り外されてはいませんけれども、ところどころの亀裂が修復されて塗装が終わりつつあります。外観が新しくなったようにきれいになっています。明日明後日で足場が解体される予定です。費用と時間がかかることではありましたけれども、これまでに階段に昇降機が設置されて、幼稚園ホールが塗り替えられて、そして保育室の壁、そして礼拝堂の床の塗り替え、トイレ改修などそれが実現してまいりました。建物そのものが信仰の対象ではありませんけれども、どなたにも気持ちよく過ごすことができるようにという願いと祈りを持って、建物全体が整えられてきました。星ヶ谷教会につながる一人として心から感謝するものです。同時に内実とともに神の御心にかなう教会として立ち続けていくことを願い、祈りを合わせていきたいと思います。旧約聖書では神を礼拝する場所として神殿があり、神殿といえばエルサレム神殿のことでした。最初にはソロモン王によって建てられましたが、紀元前587年に南ユダ王国の滅亡とともに廃墟と化しました。その後515年に補修から帰還したユダヤ人の手によって第二神殿が建てられました。しかしこれが63年にローマによって倒されます。そこでユダヤ人の関心を買おうとしたヘロデ大王によって、紀元後64年に第三神殿が完成されました。この第三神殿が主イエスの時代のエルサレム神殿になります。今朝の聖書はいよいよ主イエスの裁判が始まる場面です。この裁判で主イエスを有罪とするために大きな役割を果たしたのがエルサレム神殿でありました。エルサレム神殿の存在が大きな役割を果たしたということができます。53節から54節を見ていただきたいと思います。人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の 中庭まで入って、下役たちと一緒に座って火に当たっていた。主イエスの時代、ユダヤ人の社会を取り仕切っていたのは最高法院と呼ばれる議会です。人数は全部で70名で、祭司長、長老、律法学者たちがその構成メンバーでした。彼らは大祭司のところに集まってまいりました。主イエスを裁判にかけるため議会が招集されたのです。時は夜半を過ぎた頃と思われます。ここに、ペテロの行動が記されております。加藤恒明先生はこれを一つの劇に例えるなら、同じ舞台の上で同じ時間の間に演じられた一つの出来事であると述べておられます。主イエスの裁判とペトロの行動が同時進行で同じ方向に向かって進んでいくのです。しかしそれはいかに対照的であることか。マルコは 決定的なその違いをこの同時進行の劇のように描いていくのです。ペテロは下役たちに混じって座り火に当たっている。自分は無関係な傍観者として装っています。このペテロの姿を思い浮かべながら主イエスの裁判の内容に目を向けていきたいと思います。55節から56節、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためにイエスにとって不利な証明を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたがその証言は食い違っていたからである。この裁判の結果は多かれ少なかれ初めから確定していました。彼らは主イエスを死刑にすることを初めから決めていたのです。そのために主イエスにとって不利な証言を得ようと躍起になっておりました。イエスに不利な証言が得られなかったというのは証言が食い違っていたからです。いくら証人を立ててもそれぞれ食い違っていればその証言は無効になります。この裁判が少なくても2人以上の証言が一致しなければならないという立法の規定が守られていることを形の上では細心な注意を払っていることを示しています。最高法院の議員である彼らからしてみれば立法の定めるところに従ってすでに自分たちが決めていたイエスの死刑という結果をもたらすために手ぐすね引いて待っていたわけですから、これは痛烈な皮肉であると言えます。マルコはこのことによって人間のしでかす罪の重さ、そして罪人のために神の定めた道を歩んで行かれる主イエスの苦難の大きさを浮き彫りにしようとするのです。罪から罪へと証人が立てられても皆言うことが食い違っている。彼らの思い通りにことが運ばない、求めていた結果に近づかない、それが第一段階の状況でした。そうした状況の中でついにある人たちが証言をします。57節から58節です。すると数人の者が立ち上がってイエスに不利な偽証をした。この男が私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。主イエスがこの通りのことをおっしゃったという記憶はどの福音書にもありません。今日の59節にこの場合も彼らの証言は食い違ったとあります。事実が証言者によって故意に歪められているからです。ヨハネによる福音書の2章19節短いですので、読ませていただきます。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。これは主イエスが神殿の境内で商売をしている者たちを追い立てられた時の宮清めと呼ばれている出来事の中で語られたお言葉です。彼らは悪意を持って主イエスがあたかも神殿を破壊しようとしておられると曲解したのです。事実に基づかない証言は食い違いました。偽証でしかなかったのです。ですが偽りの中にも真実を含んでいました。それは人間の手で作った神殿、そして手で作らない別の神殿という言葉です。また3日というのもそうです。主イエスはご自分の体を指して神殿と言われ、ご自身の死と復活を指し示されたのです。祭司長、 長老、立法学者という宗教的修行者たちをはじめ、多くの人々が神殿を所有し、祭儀を忠実に実行していれば、救いは保証されると考えていました。しかし、本当の救いは、神によって生き方を新しく変えられて、神に従順に従うように導かれることによって、恵みの賜物としてのみ受け取ることができるものです。真実の約束を見るのはマルコの意図ではなかったのではない、マルコの意図ではあったのではないかと思います。確かだと信じてそこに安住する人々と教会が戦わなければならなかったのです。手で作られた教会と手で作られない教会という真実の言葉の中にマルコは自分たちの教会を見出したのではないかと思います。神殿そのものは神の良き賜物です。それゆえそこで営まれる祭儀とともに霊的な神殿として引き続き存立しなければならないことを主イエスは否定されませんでした。神殿は教会に引き継がれたのです。60節から61節を見ていただきたいと思います。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方メシアなのかと言った。褒むべき方というのは、神への畏敬から、畏敬の念から、神という言葉を避けた表現です。イザヤ書53章7節に次のようにあります。7節だけですので、ここも読ませていただきたいと思います。イザヤ書53章7節、苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。お振り場に引かれる子羊のように、手を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。このように記されております。主のしもべとして知られるイザヤ書の予言です。主イエスこそ黙して語らない主のしもべの予言の成就であることがここに示されています。私たち人間は自分の正しさを主張します。自分を弁解せずにはいられないのです。けれども神のご意志によって神の道を行かれる主イエスはただ沈黙されるのです。お前は褒むべき方の子メシアなのか。主イエスはこの問いに初めて口を開かれました。62節、そうです、人の子は全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る。そうです、これはヨハネによる福音書にしばしば出てまいります。私は何々である、エゴエイミーという言葉が使われています。イエス・キリストだけが使われる言葉です。そうです、これはご自身がキリストであるとの宣言なのです。続く前半は詩篇110編1節の言葉です。そして後半はダニエル書7章13節の言葉です。旧約の2つをもって主イエスははっきりとご自身が神の子であられること、また終わりの日の再臨を告げられたのです。主イエスは神の子でありながら私たちと同じ肉体を持って この世に来てくださいました。そうでなければ私たちを救うことができないからです。罪を犯していない主イエス・キリストが罪人として罪人の手に引き渡され、理不尽な裁判において裁かれていくのです。イエスは本べき方の子メシアなのか、イエスは神の子メシアなのか、この問いかけは重要です。なぜなら教会に対する問いかけであるからです。初代教会はたとえ迫害のもとであってもイエスは神の子であると告白し続けたのです。そして今も変わりません。世の中がどう変わろうともどう動こうとも教会が常に問われていることだからです。このべき方、神は、そして神の子イエスは賛美のみがふさわしい。私たち教会はこの地にあって力強く賛美あふれる礼拝を捧げ続けるものでありたいと今朝の御言葉から深く示されるのであります。お祈りをいたします。天の地なる神様、感謝いたします。主イエス様が裁判にかけられていきます。黙して何も語らず、しかし主イエスははっきりとご自分が神の子であることを宣言されました。私たち罪人のために私たちと同じ人間になってくださり、そして私たち罪人の手によって十字架に向かわれていきます。私たちの救いがただただ神のご意志にあり、主イエス・キリストのその歩みの中において恵みの賜物であることを深く教えられます。私たちがなすべきこと、主を褒めたたえることであることを深く教えられ、感謝いたします。どのような時にありましても、この礼拝が始めから終わりまで賛美に満ち溢れた礼拝となり、そのような礼拝が続けられ重ねられて、この地域にあって証ししていくことができますように、どうぞ導いてください。この教会の礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
Amen.